こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。生成 AI 戦略家の教科書は、レイヤー X の代表取締役松本裕樹が企業組織で生成 AI、 特に大規模言語モデルを実務に組み込む方法を論じたビジネス実践書である。単なるプロンプト集やツール紹介ではなく、生成 AI を組織の業務を担う存在として育てるための設計思想を中心に据えている点が特徴である。本書はLLM の能力と限界を確認した上で、業務手順の分解、社内知識の形式化、AI エージェントの活用、リスク管理、全社展開の考え方までを扱う。目的は、個人の作業効率化にとどまりがちな生成 AI 利用を組織的な成果に結びつけるための実務的な道筋を示すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生成 AI を業務知識の足りない新入社員として扱う発想。本書の中心にあるのは、LLM を万能の自動化装置ではなく、知識量と処理能力が高いが、自社業務を知らない新入社員のような存在として扱う見方である。この比喩は、生成 AI 導入で起きがちな過大評価と過小評価の両方を避ける役割を持つ LLM は、文章を読み、要約し、分類し、案を作る力に優れる一方で、会社固有の判断基準、過去の経緯、例外処理、責任範囲を最初から理解しているわけではない。そのため、良い結果を出すには、人間が業務の目的、入力情報、判断条件、出力形式を丁寧に渡す必要がある。本書でいうオンボーディングとは、 AI にツールを使わせることではなく、組織内で期待される仕事の仕方を教えるプロセスである。この視点に立つと、生成 AI 活用の失敗はモデル性能だけでなく、教育設計や業務説明の不足として捉え直せる。結果として、導入担当者は AI を試す段階から AI が継続的に成果を出せる環境を整える段階へ視点を移すことになる。次に、ワークフロー分解によって AI が実行できる仕事へ変換する。本書が重視する第一の実装要素はワークフローである。企業の仕事は、担当者にとっては一連の自然な作業に見えても、 AI に任せるには入力判断、参照情報、例外対応、承認、出力の単位へ分解する必要がある。例えば書類確認や井戸儀のような業務では、単に文章を読ませるだけでは不十分で、どの項目を確認し、どの条件なら差し戻し、どの表現ならリスクが高いと判断するのかを明確にしなければならない。ワークフロー化は業務を単純化するためではなく、暗黙に行われていた判断の順序を AI にも追える形にするための作業である。この点で本書は、生成 AI 活用を個人の質問技術から組織の業務設計へ引き上げている。現場では、人間が普段どのような順番で情報を見ているかを記述するだけでも、 AI に任せられる部分と人間が残すべき部分が見えてくる。ワークフローは自動化の設計図であると同時に、業務改善の可視化手段でもある。さらに、ナレッジベース整備が社内の暗黙知を AI の参照可能な資産にする。本書がワークフローと並べて強調するのがナレッジベースである。 LLM は一般知識には強いが、企業ごとの規定、顧客対応方針、過去の判断、部門固有の慣習を自動的に知っているわけではない。したがって AI を業務に使うには、社内に散在するマニュアル、 FAQ、 議事録、契約上の注意点、判断基準などを参照できる形で整備する必要がある。ここで重要なのは、単に文章を大量に集めることではなく、 AI が必要な場面で正しい情報に到達できるよう、内容の粒度、更新責任、検索性、信頼度を設計することである。ナレッジベースは、人間にとっても業務知識の棚卸しになる。属人的に処理されていた例外や経験則を言語化することで、 AI だけでなく新人教育や内部統制にも効果が及ぶ。一方で、古い情報や矛盾した資料をそのまま入れれば、 AI の出力も不安定になる。本書の意義は、生成 AI 活用をデータ基盤や知識管理の問題として捉え、現場地の整備を戦力化の前提に置く点にある。そして、業務を変えないデジタル化という日本企業向けの導入戦略。本書の特徴的な主張は、生成 AI 導入を必ずしも大規模な業務改革やプロセス再設計から始めなくて良いとする点である。従来の DX では、既存業務を標準化し、システムに合わせて現場を変える発想が強かった。しかし、多くの日本企業では、業務に長年蓄積された例外対応や顧客ごとの配慮が含まれており、外部から一律に変えることは心理的にも実務的にも難しい。本書は、そこで業務を変えるのではなく、現在の業務の流れや判断を AI 側に学ばせるという発想を提示する。これは現場の抵抗を下げるだけでなく、既存の強みを失わずにデジタル化する道でもある。ただし、業務を変えないことは何も整理しないことではない。実際には、現在の仕事を記述し、分解し、参照知識を整備する必要がある。つまり、変える対象は、現場の働き方そのものよりも、業務を AI が理解できる形にする裏側の構造である。この整理により、生成 AI は既存プロセスの外にある便利機能ではなく、 日常業務に組み込まれた補助者となる。最後に LLM の限界を踏まえたエージェント活用とリスク管理。本書は生成 AI の可能性だけでなく LM の限界にも注意を向けている。 LM は高速で疲れず多様な文章処理に対応できる一方、入力されていない情報を記憶しているわけではなく、会社固有の事実や最新状況を常に正しく把握しているわけでもない。出力には誤りが含まれる可能性があり、責任ある判断を完全に任せるには検証手順が必要になる。この理解は AI エージェントや自動化を設計する際に重要である。エージェントは複数の処理をつなぎ、情報収集、文書作成、確認、通知などを連続して行えるが、途中の判断が誤れば影響も広がる。自動化の範囲、人間の承認ポイント、ログの保存、機密情報の扱い、失敗時の戻し方を事前に決める必要がある。本書の実務的価値は、生成 AI を過度に恐れるのでも、無条件に任せるのでもなく、リスクを前提に業務へ段階的に組み込む考え方を示す点にある。POC で終わらせず全社利用へ進めるには技術検証だけでなく運用設計が不可欠になる。結論として、本書は企業で生成 AI を導入する経営者、マネージャー、 DX 推進担当者、業務部門の実務者に適している。特に ChatGPT などを導入したものの利用が個人任せになり、組織全体の成果に結びついていない企業にとって有用である。読者は LLM の基本的な性質を理解するだけでなく、業務を分解し社内知識を整備し、人間の確認を残しながら AI を運用に組み込むための考え方を得られる。類書にはプロンプトの書き方や最新ツールの機能を紹介するものが多いが、本書は生成 AI を組織に受け入れ、育て、管理するという観点を前面に出している点で異なる。技術解説の深さを求めるエンジニア向け専門書というより、現場の業務と経営課題を接続する実践書として読むべき本である。業務を変えないデジタル化、ワークフロー、ナレッジベース、オンボーディングを一体で扱う構成により、生成 AI 活用を一過性の実験から継続的な業務能力へ移すための現実的な視座を提供している。ご支援いただける場合は松本裕樹ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。